日本サクドリー、日本一のサクセスドリーム物語。皆様ご機嫌いかがお過ごしですか。増井貴子です。この時間は7月1日に幻冬舎ルネッサンスから漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語を発売なさったということで、この物語の主人公である株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんをお迎えして3回にわたってお話を伺っていきたいと思います。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りします。では改めてご紹介しましょう。株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんでございます。どうもようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。いやいや社長、立派な本ができましたね。
ありがとうございます。
はい、漫画なんですよこれ実は。なんで漫画で出そうと思われたんですか。
というのはやはりそのペストコントロールの事業というのは、はい、もう専門用語であるとか専門知識の塊となってますので、文章で羅列した場合誰も読まないというのがあります。難しすぎると、
はい、
いうことで漫画であれば、うん、まあ、子どもから大人まで皆さん理解していただけるんじゃないかという思いから漫画にこだわってこの冊子化をしました。
宮古明子さんが絵を描きになったのですが、このもう中身は全部井上社長が、
ね、そうですね、
描きになって、そして、一部の監修をしてくださったのが元厚生労働副大臣の辻康弘さんでございまして、はい、そしてね、なんとこの帯にですね、独立開業を成功させたい人は必読の知恵の書ですと元参議院の予算委員長の石井弾さんが言葉を寄せてくださってるんですが、すごいですよ。無一文、六畳一間の男がなぜ全国長者番付にまでたどり着けたのかという、
ありがたい話ですね。
すごいインパクトのある、ね、このメッセージがここの中にいっぱい詰まってると、こういうことなんですが、さあその日本サクドリー、日本一のサクセスドリーム物語、早速いろいろお話を伺っていきたいんですが、まずはこの世界初21世紀のペストコントロールということなんですが、そもそもこのペストコントロールというのはどういったものなんですか。
そうですね、基本的に今世間で言われているその害虫駆除業、その害虫駆除業は今日本も含めて世界中で義務化されているわけですね、なぜ義務化されているのかというのは感染症予防、特に飲食店では食品衛生法等で害虫駆除をしなければならない法律まであるわけですね、
はい、
な感染症予防という観点から害虫駆除というのがありますので、やはりウイルス菌、それのペストコントロール、それをすることによって、安全な暮らしを守るというものがありますので、ペストコントロールと。
なるほど。
だからゴキブリコントロール、ネズミコントロールとは言いませんね、その一番元である感染症予防の菌、ウイルス対応ということで、はい、それらを総括してペストコントロールと言います。
うーん、今地球上にはじゃあそのいわゆるいろんなその菌を振りまく悪いやつらっていうのはいろんなものがいるんですよね。
山ほどありますね、はあ、ただこれはやはり先進国になればなるほど、それらは撲滅されて、発展途上国であればそのままおるという、タイムマシンに乗ったような状態ではあります、は
あ、例えばハエとか、蚊とか、のみしらみ、こういったものも
まずそこから始まりますね。
かつての日本もそうでしたよね。
はい、それでその背景で、そのペストコントロールというのはその時に、日本農園があったであるとか、赤痢があったであろうとか、やっぱり感染症が、リンクしているという部分があります。だからそれを運ぶ込む、ゴキブリハエ蚊、これを駆除しましょうというのが、我々の、 仕事となりますね。
はあ、そして今もう先進国の我が日本では結構そのゴキブリとの戦いというのが、
そうですね、
一番熾烈なペストコントロールになると、
ね、やはりもう街の近代化、先進国に、進むにつれ、ゴキブリが一番の相手になりますし、もう一方で不快害虫という意味ですね、はい、やっぱり目の前歩いてるだけでキャーという世界、
キャーですよ本当に、
だから、はい、あれを好きだという人間はまずいない
、はい、
だからやっぱりペストコントロールの観点および、その不快害虫の観点からも、やはり一番悪者にされてるんですよね。
ところがこれがなかなかいなくならないんですよね。
ですね、
はい、
もう歴史から言っても人類より先に生きてきたゴキブリがなぜ今おるのか、はあ、薬の進化もどんどんしてきたのになぜ今おるのか、それを解決したから、はい、やはりうちが、まあ、生意気ですけども、長者番付へ至るという成功を収めたと思います。
日本サクドリーさんはやったんですよ、ね、ゴキブリに勝ったということになるわけですよ ね、
そうですね、昔はね、はい、水虫の薬と、はい、ゴキブリを出るようにできたノーベル賞を言うた時代があったんですね。残念ながらまだ私もらってないんですよね。
もうそろそろその切符が届くんじゃないかと思います。いや、
届きませんけどもね一生届きませんけども
でも、まあ、本当にゴキブリと、ね、人間の戦いという、それもまるまるいたちごっこやったらしいですね。
そうそう、
はい、
だから私どもはそれをゼロにすることに成功した、
はい、
だから21世紀のペストコントロールとはもう害虫、ゴキブリとか害虫を駆除する発想は、じゃありませんよと、
はい、
その害虫ゼロを維持する、その時代の変革ということで、21世紀のペストコントロール PCR 事業というのが生まれたわけですね。
これがすごいと言われているところなんですよね。
だから私たち全国 PCR グループは害虫駆除屋ではないを合言葉に、はい、日々活動しております。
なぜ日本サクドリはそのゴキブリゼロの環境維持、これに成功なさったんですか。
その通り、誰もが思われるのがそこなんですね。
なんでってこんないたちごっこでみんな大変やのにって、
そしたらそのなでに行く前に、はい、なで反対にゴキブリが撲滅できなかったかを考えた方が早いんですね、
う
ん、
なるほど、そういうことですよね、なんでなんですかね。
で、例えば、ゴキブリ薬品もどんどん進化、していますけども、仮に、このスタジオを飲食店としましょう、
はい、
それでゴキブリもいるよと、そこに日本一の害虫駆除屋が来たとしましょう、
はい、
日本一ですよ、
はい、
そしたら今おるゴキブリは間違いなくゼロにできますね、うん、
はい、
そしたら普通は撲滅になるんじゃないのと皆さん思う。
あ、ゼロになったよかったよかったで終わりますが、
そうそう、これで終わらないのがゴキブリ。
終わらない、
問題は卵。
あ、
この卵にはいかなる科学的防除も効かないんですね、
は
い、
踏
んだら死にますよ、
はい、
ただ科学的防除をこすれた方が一切効きません。
成虫には効く、
効くけども卵は要は無機質の甲羅を持っているわけですので、
はい、
効くという話自体がおかしいんです。
は、
効くわけがない、
はい、
うん、ということは茶羽ゴキブリであれば、うん、一つの卵巣から40匹の子供が出るわけですね、
はい、
その40匹が2ヶ月後にまた繁殖して、うん、そのネズミ団という三角形の言葉知ってますね。
はい、知ってます。
ゴキブリ団いう言葉聞いたことないでしょ
その方がすごいんですか。
もうあれはね、ピラミッドになりません。真横に行くんです。
え、
ゴキブリ団というのは
あっという間にブワーッと広まるんですか、
だからピラミッドの形式ができないわけですね。
怖いですね。
だからその繁殖率と、その先もゴキブリには効かない、あの卵には効かない、はい、
うん、
だから仮に20日で孵化するということは日本一の害虫駆除屋が去ってから19日後には幼虫がおるわけですよ。
は
あ、でも怖いのは、
はい、
もし19日前に卵を産んどったらどうなります。
え、
害虫駆除屋が帰った翌日に幼虫がおることになる。
あら、さっきゼロになったはずやのに。
そう、
あら、まあ、
だからまあそれを防ぐために、はい、害虫駆除業者の方は、薬を残すという作業をしとるわけですね、はい、1週間でも2週間でも残った方が効果があると、
はい、
でも今度は反対になるわけです、
はい、
今度薬害になるわけですね、薬を残したら人間側から見た場合。
そうですよね。
この矛盾で今日まで来とるわけなんです。だから人的作業でやる以上は、
はい、
いたちごっこするしか術がないんです。
もう宿命なんですか、これは。
だから A 社が悪い、はい、B 社が悪いとか一切関係なし、
はい、
人的作業でやる以上、 PCO ペストコントロールオペレーターですね、やる以上は一生 今から100年後でもゴキブリとはいたちごっこをしなければならない。
そういうことだったんですか。
ということはゴキブリが撲滅できない理由が分かりましたね。
分かりました。
そしたら今度私はシンプルに考えたんです。
はい、
それなら毎日害虫駆除屋が来ればゼロになりますよね。
はい、
ただ人間が行けばコストの問題、いろんな問題で不可能ですよね。
はい、
なら機械を作ればと。
機械
いうことで私はそのゴキブリ駆除機いうのを作ったわけですね。
ほう、
それで日々稼働させることによって毎日害虫駆除屋が来てる状態を作ったんです。
はい、
でも簡単に言えばそこまでやけども、毎日薬まかれたお店の方はたまりませんよね。
もう一回また食器洗い直さなきゃし、もうえらい余分な仕事を作ってくれるわね
そうそう
みたいな。
もう誰も契約してくれませんよね。
はいはい、
だからいかに今までの害虫駆除屋が薬を残すという発想から薬を残さない発想へ切り替えたんです。
はい、ということは真逆の発想ですか。真逆ですか。
だから今までは薬とゴキブリが触れて死ぬ低食毒、触れる、
はい、
低食毒でしたね。それを今度ドライ処理法という技術、無色透明無断流、危険が動いても何もバルサみたいに煙が見えるとかありませんね。
は
あ、それはなぜかというのは呼吸器系神経毒、それをゴキブリが吸うことによって副交感神経をくっつけて、暴れさせて、その、DDVP 有効成分ですけども 0.8mg パーリューベになった時に死ぬと。だから当然サラアライとか暖流、あるわけないですよね。
でそれは人間には無害なもの
なんですか。いや無害にはなりません。だから今度安全装置として全てシャッター付きで、はい、保護されてますし、無人の時しか作動ができませんという使用方法で安全性を担保したんです。
はい、なるほど。じゃあ営業が終わって無人になった時からその機械が働き出すわけですか。
ね、例えば人間はね、もうたまにサボったりするんよね。
まあ、今日やめとこうか、
そうそう、ちょっと手抜こうかと、機械はサボらんわけやね。だから人間がどうしても害虫駆除屋やればその仕事の質にばらつきが出る、
はい、
これは当たり前のこと。でも機械でやっとけばばらつきは出ませんね。そういう意味からも客を選んでないわけ。
はい、
人間がやったらこれ料金安いからちょっと手抜こうか機械はその意思がないわけですね。
はい、
だからあの機械が効くとか効かないいう言葉はないんです。人間が効かすか効かさないか、その世界。だからそこまで成功したいうことと、仮に薬は断流してませんとは言い切りません。仮に皿にもスプーンにも薬ついてますよと、
はい、
動いた以上、
仮
にその皿についた、薬で人間がどないかなろうかと思えば3394坪、一気に舐めなダメ。多分東京ドームちょっとでしょうね。
それだけのものを体内に入れた時 に
人間に
何かに何か
あると。だから安全性な限りなく不可能ですね。舐めることはできないし、
ほぼだからゼロに近い値というか。
だから仮に米に、その薬がついたものを食べて人間がどないかなろうかと思えば、8.4トン、一気に食べないとダメ。だからゼロではありませんけども、はい、そこまで安全性を担保させたもんですから、厚生労働省が承認を出したと。
ちゃんとお墨付きが
そうです
ということなんですね。でもこれはもう本当に画期的ですよね。まさに世界初、21世紀のペストコントロールを可能になさったと、
と自負しとるんですけれども、ただ今残念かな、全国中に、この、代理店も250ありまして、当社だけでも7000円いっておりますけれども、ほとんどのお客さんはその機械を置いた次の日死骸の山になるんやね。ゴキブリの足の踏み場もないほど、俺もみんな死ぬわけやから。
そうですよね、それちょっと
ひっくり返るわね、
ゾゾゾという風景ですよね。
この機械はすごいわねとなるわけ。
はあ、
このインパクトパフォーマンスだけで契約していただいてる、はあ、これは僕としては本意じゃないんです。
はあ、
だからさもアイデア商品作って特許取って儲け取るなと。
なるほど、これを置いたらいなくなるみたいな。
それがダメ、はい、だからアイデア商品ではないんですよ。ということはこのドライ処理法すごい発見ではございません。先ほども言いました、コロンブスの卵的発生よね。毎日害虫駆除が来たらゼロになるじゃないかと。だから特許取れたら不思議なんですけどもね。でもこれを歴史から見たら、この機械のすごさというのが分かってもらえると。 いうことで漫画で本で丁寧に書いたわけですね。
なるほどね。その仕組みが分かれば、
そう、
うん、納得。
ここが第一のポイントです。んで漫画できっちりとその歴史、
はい、
外国人の歴史からきっちり書けと、
はい、
まあ、簡単にあらすじを言えばもうフムから始まりましたね。フムというのは液体ですよね、
はい、
それ
を巻くわけですね、
それで薬の粒子を小さくしていく進化をしたわけ、
うん、
その次またミスト、霧状にする進化、
うん、
その次が ULV、 0から20ミクロンを ULV 処理というんですけどね、
うん、
その次は今 C でも使っている M、
うん、
煙でやる、それ最後はガス、
うん、
いう粒子を小さくする進化をして、世界中が今そこまでなんです、
うん、
でもどれも薬が残るやり方ですね、
はい、
そしたらやっぱり今度環境的には薬害という問題がどんどん出たわけ、
うん、
で世界中がそこまでのところへ無色透明無断流のもんボーン作ったわけ、ドライ処理という、
はい、
ということは薬を残してない、今までの社会問題、ゴキブリをゼロにした上でその社会問題まで払拭しましたよというとこがあったんで、ここまでのヒットになったと思います。それがまた世界へどんどん飛び出していると思いますね。簡単に言えばね。
いや、簡単に言えばそうなんですけど、これに行き着くまでは決して簡単ではなかったとは思うんですが、まあ、井上社長は世界初、業界初しか取り組まないというモットーをお持ちの社長でございますの で、やっぱりもうここを目標に日々ずっと研究を重ねてこられたということですよ ね、
ほとんどね、寝とってもね、夢の中でよく働きましたよ、もう毎日ゴキブリの夢ばっかりで20年間ね、
はい、
たまにはいい夢も見たかったんですけどね
でもその夢の甲斐があってやっつけることが可能になったと。
そうですね、
ね、もういたちごっこは終わりになったと、
うん、ただいいとならないんですよというのはこちら側が、
はい、
この仕組みでゼロになりますよ、はっきり言ってね、はい、今おっしゃった通りに、でもこれを受け付ける側のお客さんの意識というのがあるんですね、
はあ、
だから僕はもう21世紀のペストコントロールとは先ほど言いましたけども、害虫駆除するんじゃなくて、飲食店のオープンから、
うん、
害虫がいない時からずっとゼロを維持しましょう、これが21世紀のペストコントロールということでテーブルを叩いてるんですけども、
うん、
お客さん側はこの機械でゴキブリいなくなったら、
うん、
もういいよと、
はい、
買いたくなるわけですね、
そんなことしたら次にまた何が待っているかということが、
次またゴキブリ出ますよね、
出ますね、
そしたらまた電話が鳴るわけ、
はい、
また置いてと、
うわ、
ということはこれほどの処理法を持ってもいたちごっこを繰り返してしまう、
違う意味のいたちごっこがまたスタートしてしまったという、
それ、まあ、その心理学も分かりますけれどもね、
はい、
それはもううちは今度サービス、
うん、
もう、衛生優良者の顧問書を貼ったり、1000万円賠償金をサービスしたりして解約を防ぐようにはするんですけどもね、
うん、
まあ、今度はサービスという仕組みの方で努力しております、
はい、へー、ということで、まあ、その、サービス、そして、ね、そういう仕組みすべてをこう提供なさって、日本一のサクセスドリーム、まさにその今の地位を、獲得なさったということになるわけなんですけど、いやー、でも本当にここに行き着くまでにはいろいろ大変やったんやろな、井上社長ってどんな人生を歩いてきはったんかなみたいなこともこの3回の放送の中で、そしてまたもちろんこの本をご覧、お読みいただいたらお分かりいただけると思うんですが、まあ、いろいろこの本には載せられなかったというか語れなかったお話も含めていろいろ伺っていけたらなと思います。それでは後半もどうぞお楽しみに。
私たちが住む町西宮に本社拠点を置き、日本全国アジア地域に世界初21世紀のペストコントロールを拡張し続ける日本サクドリーでは、随時正社員を募集しています。男女国籍を問わず、新卒転職活動中の方で自分自身の可能性を伸ばしたい方、情熱を持っているのにうまく発揮できていない方、才能はあるのにいつまでもバタバタ貧乏から脱出できない方など、日本サクドリーでは元気で一生懸命な方を 業界トップの初任給をもって募集しています。仕事は探す時代から作る時代へ、所得は与えられる時代から獲得する時代へ、社員研修も充実、寮も完備している日本サクドリーで本物の商いを培ってみませんか。お問い合わせは電話 0798-39-1311 39-1311 橋本まで。詳しくは日本サクドリーで検索してみてください。
今日は7月1日に幻冬舎ルネッサンスから漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロール日本一のサクセスドリーム物語が発売されたということで、この物語の主人公、株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんにいろいろと話を伺っています。井上社長、今のあの CM を聞いててびっくりしたんですが、男女問わずもありますよね、国籍問わず幅広い
というか、そういう
募集ですね。
募集は見たことも聞いたこともないと思うんですね、
はい。
というのはやはり、衛星というのはもう世界共通ですし、軍機部にも外注も世界共通ですので、それの、私ども FC 展開はしておりません、仲間という文科生という括りで復旧してるんですけども、日本はもうほぼ終わっただろうと、次はやはりフィリピン、ベトナムとアジア行きたいわけですので、言葉も通じないところで日本のように2泊3日の研修では無理なわけですね、この仕事を教えるの。そこで考えているのは、いろんな国の方どんどん来なさいよと、うちの正社員として3年ぐらい働いたらどうですかと、そうすればうちのこの PCR というとんでもない仕事を覚えるでしょうと、これを持って帰ってくれと、それに対して全面バックアップしますよという、そのサイクル、それを考えた上で、もう当社はもう多国籍軍と、もう今でもブラジル人もおるし、当然韓国人も雇用してますし、そういう、ちょっとイメージが違うとこ行ったのは、やはりアジアの方がもっとひどいから、そこへ復旧したいという願いからという理解をしていただいたら良いと思いますね。
かつての日本のようなまだハエ科のランクのところの害虫と戦っているという国もたくさんアジアにはあると。じゃあまだまだこれからビジネスはどんどん広がっていくという、
ビジネスというロマンですね。
ロマン、そうですよね。素晴らしい世界、害虫のいない世界を届けたいという、そういうやっぱりロマンで井上社長は動いてらっしゃるわけなんですが、あの西宮の本社のあそこに、じゃあ世界中からいろんな人たちが研修に来ると、もうそれがスタートしているわけですよね。
研修というよりも雇用、
雇用
にまでなりますね。
今
日本人はもう2泊3日レベルの研修で、全国に、出てますけども、雇用まで行かなければ世界は無理かと思います。本当は私がその国に行って教えればいいんやけども、残念ながら英語は喋れないんですよ私
それにこんなにお忙しくしてらっしゃるそんな何日間も日本開けられたら困りますとも
う少し私に能力があればもっともっと広がったんやけどもこの程度の身の丈の人間ですんで、どんどん来てくださいと。
でもその日本語を母国でいろいろと勉強してからこのシステムを学びたいということで、あの西宮の日本サクドリーを訪ねてこられる、そういったあの海外からの方がたくさんいらっしゃるというのは
ありがたい、
素晴らしいことですよね。
だから本当のその固定概念とかもう常識がいろんな文化があって、自分の脳みその中で迷子になるんですね何が常識やったと。だから私どもと一緒に遊ばれた方なんか、もうひっくり返るわけやね。
いや、とりあえずとことんですからね。
とことんやね
もう仕事もとことん、遊びもとことん、付き合いもとことんっていう。でさっきおっしゃったあの文科生って言葉なんですけれども、これがね本当仕事の部分で文科生だとおっしゃるっていうのは、
その泥臭いやり方ね。
いやいやいや、文科生であり同時になんか家族みたいなね。
そう、仲間ですね。
ですよね。
というのは本当に泥臭いやり方で、普通銀行筋からも言われるんやけども、FC 展開とかしとけば、売上の出るのがもう一個二個違うんよね。
いわゆるフランチャイズってやつですね。
でも私にはその身の丈がありませんので、やはりもう復旧を目的としてますのでね、やはり仲間として当社のノウハウを伝授するよと、それで各地域で頑張ってくれと。というのは私の考え方は、 私の会社が全国営業所展開であるとか、うん、FC 展開すれば、はい、お客様に迷惑かけるのが私の考え方、生き物相手の業は、うん、サラリーマンではできないのが私の考え方なんです、
はい、
だから、うん、もう文科生として各地域で責任持たれる方にこの仕事をやってくださいよと、
うん、
この、うん、生き物相手の業を上場してまでする業ではないという確たる信念を持ってますので、うん、まあ、スモールイズビューティフルと会社を大きくしない、その代わりみんなに伝授していきますよと。
うーん、
ただちょっと東京の方では進まんわけですね。
あら、
うん、
なんでなんですかね。それは
ただほど高い問題、裏に何かあると思われるんですね僕みたいに何もないやつもおるんですけどね。
その要するに研修というのは全部費用も会社持ち、
宿泊も
全部、
食べ物も、
うわ、そしてそのノウハウも全部伝授してください。いや、それはちょっと待てよって、
うん、でも西日本はみんな OK なんですよ
儲かった
そうそうそうそう。
でもそれで実際にあの本当にその儲かったという、ね、うん、方も今すごく増えてるわけですし、
で儲けていただければ自然当社が儲けます、うん、当社の特許商品ですし、
はい、
うちしか販売してない商品ですので、うん、だからうちの会社のことは心配してくれるなとあんたらが儲けたうち儲かるからと、もうそれシンプルでしょというのが、はい、うちのやり方ですね。
だからあなた頑張ってねっていう、そういう応援はもう最高に、
そう、
ね、だからその提供しますよと。
応援でもやはりこの20年のデフレ経済で皆さんがダンピングに走った、うん、それを許しませんよと、はい、もう約束はたった2つ、ダンピングしないこと、仲間同士取り合いしないこと、まあ、ここまで偉そう言うてもたら、うん、人さんと同じもん持たしたダンピングしかないわけですね。今度メーカーとしての商品開発、これが大変、もう世界初の業開発の商品も作らないといけないし、システムも作らないと、ここが大変ですね
日々努力といったところです
よ。いや、偉そう言うてまた責任ですよ
いや、でもその先進国のキーワードっていうのは、
はい、
水と空気と衛生というふうに社長がおっしゃってるわけなんですけれども、まあ、その衛生文化を普及させるためにもう日本のみならず本当に世界に出て活躍をしてらっしゃるということで、ね、これは日々大変なことだと思いますけれども、これが達成されたらもう本当にあの素晴らしいその生活の質っていうのを各国が手にすることができるわけですよね。
変わるんですよね。
変わりますよね、うん、まさにそれは男のロマンでもあると。
ロマンですね
本当にあの世界初、業界初しか取り組まないという、なんかその本当こだわりがやっぱりその男のロマンの一番根っこのところにあるのかななんていう気もしますけれどもね。さあ次回はですね、創業物語、どうやってそのいろんな、ノウハウを、まあ、生み出されたことをこうビジネスとして、そしてまた仲間にこう、ね、伝えて、そしてここに書いてあります無一文六畳一間の男がなぜ全国長者番付にまでたどり着けたのかという、そのあたりにもっとぐっと迫ってお届けしてまいりたいと思いますので、次回もぜひよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします、
今日は7月1日に幻冬舎ルネッサンスから発売された漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語、この本の主人公、株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんをお招きして、いろいろと核心に迫る部分お話を伺ってまいりました。さあ来週も楽しみですね。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りしました。井上社長、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひよろしくお願いいたします。お相手は私増井貴子でした。ではまた。